皆さん、年末いかがお過ごしでしょうか。ジムで可愛い子がいるわとフェードカットっていうんですかね、襟足を肌が見えるくらい短くグラデーションに刈り上げている子、それも切りたてであろう雰囲気の子を目で追いかけていたんですが、見失ってしまいまして、ジム内を移動中にこちらに背を向けトレーニングしているフェードカットの子がいました。この子やと思ったら、真横に同じ髪型の別の子がトレーニングをしていまして、さらに周りを見ると、髪の毛切りたてやなって人がちらほら。ジムトレーニーの間では、未だフェードカットが流行りなんやね。そして、年末はみんな髪の毛切るんやねと、トレーニーの髪の毛で年末を実感しています。まずはタイトルコールから今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前の芸。皆さんこんばんは、フォトです。最終便にやっと間に合った芸が、日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。皆さん今年はどうでしたでしょうか。昨年の年末にも行いましたが、手帳を見ながら今年の振り返りをしてみたいなと思っています。2022年は自分探しをしていた年でした。その答えをポッドキャストを通じて見えた気がしていました。友達ができないこと、人間関係構築が苦手なことなんかを、それも僕の人生、悩む必要なんてないことだと気づいたのが2022年だったんですが、2023年、 G6 鉄さんの番組の収録用にアンケートを書いていて、収録をして配信されたものを聞いている中で、フライトナンバー68でも言っていますが、鉄さんとの収録まではポッドキャストが自分探しツールになっていたんですが、自分探しさえもとってもちっぽけで大したことではない、自分らしくカッコつけることもなくそこにいればいいのではと思い始めたのです。鉄さんとのコラボ収録の前日は、僕の一つ前のゲスト、あたしろの勝也さんの初回配信会で、面白すぎる勝也さんの回に圧倒されまくって、自身の収録時にはめっちゃ緊張してしまいました。自分らしくいることに気づけたため、こちらも大好きな番組ライオンと朝子のロッカールームのコラボ会では、リラックスして話すことができて本当に楽しい会になったのは、自分を探すのではなくそのままの自分でいればいいのではと気づき、等身大の自分でカッコをつけずにマイクに向かえるようになった気がしました。まだカッコつけてますけどね。コラボ会って本当に楽しいですよね。ぜひ来年はもっと多くの番組さんとコラボしてみたいです。1年をざーっと振り返ってみようと思います。1月1日に飲み会参加のために新幹線で名古屋から東京に向かったこと、本当に楽しい飲み会でした。東京在住なんですが、1日に仕事で名古屋にいまして、飲み会参加のために仕事終わりで新幹線に飛び乗り、飲み会に向かいました。12月のクリスマスの飲み会を仕事の予定変更でドタキャンしちゃって、本当にやるせない気持ちでしたが、 東京滞在4時間くらいで元日からの飲み会に参加、名古屋にとんぼ返りしたんですが、本当に行ってよかったと思っています。そして1月には厄払いを兼ねた友達との厄払い&食事飲み会、夜も更けて飲み会から一人また一人と人数が減っていく中、朝まで付き合ってくれた大好きな同い年同じ誕生日の友達、友達少ない僕ですが本当に嬉しかったです。その後二日酔いのまま伊勢のあのパン屋さんまで行きましたね。めちゃくちゃしすぎですよね僕。2月はエゴイストと RRR を見ました。話題作でしたね。いろんな考察があって久しぶりに映画を映画館で楽しみました。4月、北海道に行って友人宅でギラギラのハイヒールを初めて履いたんですが、その場はもちろんめっちゃ楽しかったんですが、ハイヒールを履いたことに意外にテンションが上がらなかった。もっと新たな扉が開いてしまうゲイからトランス女性に近づくのではと思っていたんですが、服装での性表現はいわゆる男性でいいみたいです。そして4月もう一つ、ポッドキャストを始めて1周年、たくさんの X、Twitter へのコメントや Google ホームへのお便り、本当に幸せな数週間でした。僕の一番好きな番組あたしろラジオ内でもお三人さんがおめでとうを言ってくださり、めっちゃ嬉しかったです。5月は G-Log 収録がありました。6月に G-Log コラボ会も配信になり、心境の変化が大きかった時期です。4月は逗子の一色海岸、夏を楽しんだ一日でした。ビーチも続きのライブも夕焼けもお酒も締めのラーメンも、本当に素敵な最高な一日でした。9月は G-Up2U 肋骨パキオのパキラジのパキオくんに本当に感謝です。もう一つ、クラブ遊びの楽しさを知ったこと、バウカセナイトと夜行性ナイト楽しかったです。10月はワロトケ毒っ気配信、毒っ気配信にはいろいろな反響をいただきまして、まあ賛否両論いろいろあるし、毒を操れるほどの技のない僕ですが、ワロトケワロトケって言葉を見つけることができたのは本当に楽しかったです。リスナーさんがワロトケをアレンジして楽しんでくださっている感じが何よりも嬉しくて、今年の一番の収穫だと思っています。話がそれるんですが、新宿ニゴラジの V 蔵さんは海パンであり続きでありサイトパンの店主であるシュウさんのファンを公言されていますが、一色海岸のライブ、バウカゼナイトでのライブ、伊勢のパン屋さんには僕は今年3回行きました。東京から3回も行ったオカマは僕だけじゃないですか。シュウさんの隠れ追っかけをしてましたね。ご本人はこの番組聞いていないと思いますが、行っててライブ会場やパン屋に足を運んでて、そしてそれをここで発言していての意味で行っててただただ気持ち悪いですよね。笑とけ。今年なぜいろんなところに行こうかと思ったかと言いますと、今年は福岡で飲み会、伊勢のパン屋さん、北海道、大阪に送迎のイベント、沖縄旅行、一色海岸、2丁目のナイトイベントなどなど、いろんなところに行ったんですが、今年の僕の抱負は積極的に臨みます。いろんなところに行ってみたい、いろんなことを経験してみたいって年で、1年を通して抱負を覚えていて実行できたのは人生で初めてな気がします。話を戻しまして、 10月の後半と11月はやっぱり新恋ですよね。本当に楽しまさせていただきました。新恋で2つのエピソードを作ってしまいましたが、どちらも再生回数を稼いでくれています。12月に台本なし会楽しかったです。ポッドキャストウィークエンドも遊びに行って、こちらも本当に楽しかった。素敵なイベントでしたね。再生回数の話が出ましたので、ランキングを発表します。9月29日 GUPTOYOU のセックス会が配信された後に X Twitter でランキングを発表したんですが、その時はフライトナンバー80の GUPTOYOU セックス会、53の2月の GUPTOYOU カミングアウト会、51のエゴイスト会、54のパンツをめでる会、67の強パン日焼け会と続いているんですが、本日12月30日現在のランキングは80の GUPTOYOU セックス会、81の野球場な人々、86新恋ロス、85新恋を語ろう、83ワロトケ毒っ気配信とランキングが続いています。最近のエピソードが上位に来ているのは嬉しいですね。今年の一番のゲイポの話題は GUPTOYOU だったんではないかなと思っています。僕もご新規リスナーさんが増えましたし、収録前、台本作成前はネタが思いつかず、どうなることやと途中棄権しようとも思いましたが、参加してよかったです。今年1年本当にありがとうございました。ポッドキャストのおかげで充実の1年であったことは間違いありません。来年も自分が楽しみながら続けていければと思っています。皆さんにとって最高の1年が始まりますように。忘れてました。今日12月30日箱車に行くつもりです。ちょうど今日12月30日髪の毛を切りに行くので、年末だしさっぱりして新年を迎えたいですもんね。その後高円寺のトランポリンでの箱車行くかもしれません。もし会場でお会いできる方がいらしたら、僕が頑張ってチョキチョキカットした番組ステッカー差し上げます。声をかけてください。 Google ホームへのお便りや X、Twitter、インスタのフォローやコメントお願いします。コメントにはハッシュタグ最終便ゲーをつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。そして良いお年を。